イザヤ書の36章の前半のところですね。36章1節から1節まで、ヒゼキヤ王、ユダの王ですね、の14年目にアッシリアの王が攻め上ってですね、大軍とともにヒゼキヤ王のエルサレムに来たという。アッシリアっていうのは、これは世界歴史にも必ず書いてある非常に大きな領域を支配した帝国なんですね。大きな国なわけです。で、ユダとかイスラエルっていうのは小さなところだったわけですから、はるかに広いところを制覇してきたわけです。で、これは前の、いや前だな、その後のですね、19節にそういったことが書いてあるわけですね。19節、ハマトやアルバド、シェファルバイム、それからサマリア、これはアッシリアが次々と征服していった、そのところを、その地域を言っているわけです。そういうふうにですね、アッシリアが行くところは次々と全部ですね、支配していったと。で、そういう大きな軍がですね、攻めてきたらひとたまりもないと。そういう非常に厳しい状況に置かれた時なんですね。こういうようなことはなかなかですね、本来この聖書でこういういろんなところ、新約でも旧約でもその状態をできるだけ想像しないとですね、こう浮かび上がってこないわけです。この文字だけを追っていったって何にも得るとかないんですね。だからそういう意味ではできるだけですね、そういうふうに非常に大きな国、はるかにですね、力の強い軍事力も強いものが迫ってきて襲いかかろうとすると、そういった状態を少しでもですね、こうちょっと想像しないといけない、ちょっと想像ができないぐらい、この日本はもう65年もですね、安全であった。だけどこのちょっと北朝鮮がですね、小さなミサイルを日本海を撃ち込んだというだけで慌て回ってですね、で日本も核武装しないかんとか言い出したり、今度東京の知事にもう降りるって言ったのに78もなってですね、そんな78ともやっても4回もメモをですね、息子が押して押してしたわけですね、自民党と。そして、本当になんか人間のつまらない争いような、神奈川県の知事でありながらですね、もう今の都知事が辞めるということであったから自分がなるんだと言って立候補しとったのに、後出しじゃんけんということで、また出ると。だからその神奈川県の知事が降りたんですね。もうなんともこうみっともないような子供の遊び事みたいな感じがですけども、そういう今度またなるという石原知事もですね、日本も核武装しなきゃならない、そんなことまで言ってる人です、前から。ですからそんな人がですね、首相にもなろうかとかいうふうな、また自民党とかが抑えろうとしていますけど、そういうふうなこともよく似てるわけですね。何か少し攻撃来たらすぐにですね、できると大きなものに頼ろうと、という考え方はみんなに受け入れられやすいわけです。それで大体そういうことほとんどなったら、そんな必要ないって言ったら、ほなどうするの、攻めてきたらどうするのか、そういうことばっかり言うわけですね。けれどもですね、世界の大きな戦争みんなそうなんです。攻めてきたら困るから、やっつけられるから軍隊、その軍事力を増やしていったから結局衝突が起きて、ものすごい巨大な戦争になっていたわけです。軍事力をあちこちで増やしていけば増やしていくほど大きな戦争の可能性がますます高まるわけなんですね。だからですね、日本は、ああいうふうに2000万近くも殺したりしたということで、日本は一切の軍事力を持たないでいこうと、諸国民の真理ですね、に信頼をしてということだった。信頼をしなければできないんです。だから全く別の道を歩もうというふうに、日本の憲法できたわけです。その時日本民みんな大賛成したわけですね。だけど、そういうふうに、すぐに自民党が、そういうことをまた持とうとしてきたわけです。アメリカの方もですね、そういう、もう朝鮮の戦争が起こったから、日本の方でですね、軍事力を増やしておいた方が都合がいいと、あんな遠いとこから来るよりもですね、日本に軍事力を持たせた方が自分の負担が軽くなるわけです。 そういうことで、まあ、次第次第にそういうことになっていったわけですね。ですからこういうふうに非常に国の攻撃がなされようとするときにはですね、このように非常に怯えてですね、何が正しいのかということは考えなくなる。やられそうだからやり返すというふうな考えだけになってしまうわけですね。ここもそういうことなんです。でだから、まあ、そんな小さなものが打ち込まれ、ちょっと身に打ち込まれただけでですね、何の危害もないのに、そういうにすぐにそういうに日本人がそういうことを言い出すというのを見て分かるように非常に動揺するわけです。でそれがまあさっき、もうちょっと戸川さん言ったように、このイザヤ書の7章ですね、7章とちょっと開いて比べてみられたらいいと思います。イザヤ書の7章はどんなんだったかというたらですね、7章の節、これはユダの王アハズの時ですね。このヒゼキエルはもっと前の話なんです。まだ数十年も前の話で、その時にアラム、これはシリアと同じなんですが、アラムの王と北のイスラエルの方が連合してですね、エルサレムを攻めるために登ってきたと。で、まだ攻撃を仕掛けることはできなかったけど、アラムがですね、エフライム、イスラエル、エフライムっていうのはイスラエルと同じです。アラムがイスラエルの北東方向にある国ですね、シリアです。が、エフライムっていうのもイスラエルと同盟して攻撃してくるということを聞いてですね、ダビデの家っていうのはユダ、南部の国ですね。ユダの国の人たちはダビデの家って言うんですが、王の心の民の心も森の木が風に揺れ動くように動揺したってありますね。もともとこれは一つの国だったんですね、イスラエルとユダは。だけどもうソロモンの後二つに分裂してしまったわけです。でそうしてですね、こういうにもっとさらに北の方にあるシリアとですね、アラムのことですが、イスラエルとは同盟して、そしてユダの方に攻撃してくると、まあ、そういうことが起こったわけですね。だこの時も場所も同じなんです。この3節見たら、布さらしの野に至る大通りに沿う上貯水池からの水路の外れで、あはずに同じ場所ですね、水が流れる水路、この両方ですね、この不思議とですね、時代的な、だいぶずれてるんだけど、同じ場所で、しかも大きな軍がですね、攻めてくるといった時に、両方同じようになってるんですね、ここで。この水路っていうのは、あいつの時代にも非常に重要なわけなんです。そういう、まあ、重要な場所で、この、まあ、あったということなんですね。みんなが注目をするところなんです。日本であれば至る所に水、なんだか川なんかいくらでもあるからですね、そこらに川、小さな川流れ取ったって全然注目もしないわけなんですけども、イスラエルでは水路なんてのは本当に貴重なものだから、それでみんなが注目する重要な場所で、あったと、わざわざそこに、行ったんですね。主はイザヤに行った。息子のシュアルやシューブと共に行って、だいたい預言者がですね、親子で行くやよかし、他にどこにもないわけです。親子で行く。新約聖書でもそうですね。親子が一緒に行ってということで一回も出てこないぐらいです。まあ、それぐらいですね、まあ、一人一人神様の使われているのが別々になっているところはずっと多いんですね。まあ、そういうふうに、ここのところもですね、非常に珍しい箇所ですけれども、息子、しかもこの名前は、前に学んだように、シュアルっていうのは残りのものなんですね。シューブっていうのは方向転換だから、残りのものは帰るっていう意味だって、これもずっと前に言った通りです。そういうふうにですね、息子の名前まで残りのものは帰るっていうですね、イザヤの重要なメッセージを持った名前であったわけです。 そしてこの時の国王にと会ってですね、そして言ったことは非常に単純なんですね。要するに静まってと、静まって神を信じると、さっきもちょっと触れたように9節です。今ね7章の9節ですね。7章の9節見たら、信じなければあなた方は固くされないんだと、まあ、こういうふうにですね、国王にも非常に単純率直なことを言われたわけです。でこんな2700年も昔なんだけど、そして時の王に言われた言葉なんだけど、今の2700年も経って今の私たちに全く当てはまる。それはとても不思議なことですね。まあ、私たちは、まあ、例えばですね、今ああいう大津波、津波の他にさらなるこの原発の大事故が起こってきた、あんなものは絶対起こらないと政府関係者ら原発の会社関係や学者までですね、学者まで口を揃えて言ってたわけなんです。そんなことは絶対日本で起こらないんだと。いや、起こると私はもう前から言ってたし、そういう学者もおったんだけども、そういうふうに遅れる人たちはですね、何十にもほどに何十万年したと、まあ、嘲笑うように言ってたわけですけども、そういうことは実際にこの、まあ、金の力とか権力の力、利得の力でごまかしてきたということだったんですね。阪神大震災の時、橋脚でも崩れたわけですね、高速道路。その前にアメリカの方で巨大な地震があったわけです。その時に秋になったんです。だから日本の建築土木工学の人は、日本の技術はものすごく高度であるから、あんなアメリカのように高速の橋脚が倒れた人は絶対に泣いてたんですね。でそれから、まあ、時期にああいうことが起こったわけです。だから科学技術の学者だとか政府関係者がいくら言ったってですね、それも信用ならないんですね。利得があったり自分の名誉をかけたらどんな嘘でもですね、言うてきたわけなんです。これはもっと前、戦争です。大負けしてるのに勝利勝利って言ってみんな言ってたかって言ってたわけですね。そういうマスコミとか、まあ、そういう重要な地位役職のある人っていうのを大きな嘘でも欺くことでも自分の地位がかかった平気で言ってきたわけです。まあ、そういうことですね、動揺しているほど地位の高い人や社会的に影響力のある人がですね、間違ったことや嘘を知っとながら言うということなんですね。だから国民もごまかされるわけです。戦でもそうですね、退去して攻め込んでいると、外国の侵略こそが聖なる戦争だというふうに任された。だからこうなるようにですね、イザヤが言ったのは非常に単純、静まれと、静まって神を信じると、そうしなければみんなぐらついていくんだという。それと、まあ、今日のところですね、前にそれと今日のところもですね、今日のところはですね、その動揺させるものとして敵国のまあ、重要な役職を持った人が来たわけです。ラブシャケですね。ラブシャケっていうのは名前ではなくてですね、まあ、高等文官というかですね、役目の名前なんですね、大体は。で、この人とですね、ラブシャケ、と、宮廷長メリアキム書記官、まあ、それぞれですね、宮廷王による宮廷の長ですから、まあ、重要な役職を持った人たちが部下を使わせて、そうしてですね、ヒゼキに言わしたわけです。これはですね、大軍が来たから攻め込んでもこれは勝利は当然できるんだけども、どうしても向こうでも必死になって戦争になれば自分の方も犠牲者が多く出るわけです。だからできるだけ犠牲者を少なくするためにですね、巧みに言葉の力ですね、自分はこんなに大軍下におるんだと、言葉の力で相手を非常に弱らせようと。そして相手がですね、降参したらですね、全くこの犠牲者なくして勝利ことができるという、まあ、そういった作戦で来たわけですね。でだけどですね、そういうふうにこのアッシリアからの、まあ、一種の作戦ですね、犠牲者なくして勝利しようと、 奪い取ろうという作戦なのに、どうしてこんなに詳しく書いてあるのかということです。でそれはですね、それ全く神を本当には信じてないものであるけれども、ここに書かれたこと、彼らが聞いたことはですね、そのまま不思議とですね、真理を含んでたからなんです。真理を含んでたからこそ、このように敵国の人が言うのにわざわざ詳しく書いてあるんです。まあ、このですね、人に神様をいわば託して言わせてるというようなところがあるんですね。これ見ていた。ヒゼキヤの下4節から。アッシリアの方が言うんだ。なぜこんな頼りないものを頼っているのか。お前、誰を頼りにしとんのか。エジプトという折れかけの足の杖を頼みにしているではないかと。それは頼ろうとしても頼りにならないで、かえって頼るものを手を貫くだけだと。これは非常に巧みな言い方なんですね。このもうエジプトっていうのは大きいに見える。これも大国なんですね。エジプトにでも頼ろうとしても全然力にならない。実は折れかけてるんだ。しかも頼ろうとしたら助けどころかと差し貫かれると。まあ、こういう言葉はですね、強く印象に残ったんです。これはこの後からですね、この背後に言えば神様これ言わしたんだと。まあ、そういうことがあったから、こういうふうなこと、敵国の言葉なのに書き抜いて、これがこういう聖書の中にも詳しく収められたということなんですね。このことは、いつの時代でもだからあるわけです。非常に外見見たら立派ようなけどですね、中身あったとっても足の杖みたいな。折れかかってると。敵を刺し貫く。これもですね、巨大なもので、みんなが頼ろうとするけど、本当は弱いものだ。ポキッと折れる。これ一体何だと思いますかね。いろんなことを何となく暗示するわけ。まあ、今の原発なんかもそうなんです。当時のエジプトは巨大なものだったんですね。でみんなが寄っていくと頼ると思った。全然中身はという頼れない。逆に刺すと。原発もそうですよね。大きいけども頼ろうと思ったらですね、あんな小さいものは3つや4つですね、ちょこっとパンパンと外面的にはですね。したらもう東京から大騒動になる、日本人。あれがもっと廃止になった最悪の場合はですね、現場大臣なんかは自分が福島出身だからということで、チェルノブイリなんかは絶対起こらないと、ね、もう燃料反応は終わってるんだと、政府関係者もそういうことを言ったり、学者もそういうことを言ってますが、アメリカの私も関係のあれを見たらですね、もし沈まらなかったら上の方がどっちしたら溶け出って落ちて固まったらですね、再臨界っていうのはですね、核分裂反応が起こるということなんです。再臨界が起こる可能性がある。だからそういう意味では非常に、そうした再臨界が起こって核分裂が起こり出したらですね、チェルノブイリようになるっていう、制御もできなくなる。でそこで、また、まあ、爆発が起こったらものすごい量の放射能が飛ぶということです。最悪の場合ですよ。だからそんなことは絶対ないと、絶対には言えるはずがないんですね。まあ、そういうことで、その中国 NHK が呼んでいる、東京大学の大学の教授だけど、常にですね、はっきりしたこと言わないんです。もたもたした言い方ですね。一体何を思ってるのかと思うぐらいにですね、自分たちが関わってきた仕事ですね、そんなこと絶対ないと言ってたものがああいう事態になってるから、はっきりして言おうとしないわけです。まあ、ああいうこと危険性も前から言ってた京都大学の原子炉実験所の助手なんです。いつまでたっても助手。その危険性なんか言ったら出世しないわけなんですよね。まあ、そういうことあります。で、そういう助手だけれど、時々朝日新聞とかにも出てくる、毎日にも出てきますけれども。だから、何でもですね、政府関係者とかなんか有名な学者なんて、それこそ信頼ができなくても、信頼がね、賢いけれども、その賢さを自分の利益とか出世に用いる人もたくさんおるわけです。そういう意味では、まあ、いろんなものを読まないといけないわけなんですね。だから、まあ、そういう意味今も危険性は残っているわけなんです。最悪の場合ですね、制御ができなかったら。だから、そんな科学的なことでも一方では絶対にないですし、片方はそういう可能性はあくまで残っているということも言われているわけです。 けですね。そういう現場さんにしても誰にしても専門家じゃないわけです。ですね。東京電力の人が言ってる、あるいは西洋関係政治的な考え方でそういうことを言ってるのを鵜呑みして言ってるわけです。国民が、恐怖におののいたら困るというわけで、そういう関係でロシアの場合もですね、ああいうふうにしてたくさんの犠牲者を出したわけです。本当のこと言わなかったから。で、そこにおった人たちを全部退出したわけですね。わずか残して。それはメーターがすぐに分かるわけです。だけどそれは、このメーターどのくらいあったのかと言わないままなんです。で、残された人たちは危険な状態で仕事をしているわけですね。で、ちょっと、翌日に入ったようですけど、そういうふうにですね、巨大なもののようだけど、実は簡単に折れると何かあったんですね。で、そして、さりつらぬこって、なんか不思議とですね、こういったはるか昔の言葉なんだけれども、現実の状況をですね、鋭く見抜いているようなとこあるんですね。聖書の言葉、そう不思議な言葉です。全く関係がないように見えながら、実はそういうことだ、ということです。このことは、そういう大きな問題だけでないですね。放射線でも、東京にまでセシウムとかやっていたということありますね。要素131とかセシウムとかストロンチウムとか出てくるわけです。かかなず。で、もっと爆発して風が、北風が吹いたからですね、東京中、関東一円何千万って大騒ぎになります。東京中の人が外に出たらいけないなんて言ったって、これも外に出ないとどんどんなりませんよね。で、それだけ済まない。今度そのあたりを汚染した農業の、ここら辺の農業一旦汚染された作物はどうするのかと。一体いつになったら帰るのかと、そういう問題みんな残ったまま大変な問題なんですね。津波だったら終わったらもう今度はもうまずは備えたら同じものは来ないでしょう。だからまだこれがずっと続くわけです。あそこ置いとく限り放射線って出しますからね。あれも使えない、莫大に何千億と使ったものがもうみんな使えないんですね。で、混乱はずっと続く。5月で4月で私も行くことになってるけど、そんな混乱でですね、電車が走らないとかなんとか言ったら、これどうなるんだろうかという気持ちもしますが、そういうことですね。はい。それで、このこともう一つですね、この足の杖、ちょっとこの印刷機を今、ですとこう、よくいろんなことを使ってるから、2台ともダメになったんですね。それでちょっと変な印刷で、印刷機を持って今車にどんどんちょっと行くあれがないもので、これをちょっと、ちょっと足りないですかね。ちょっとほな足りないだったらちょっと見てください。どうせまた綺麗なのを渡したら渡しますが、ですね、加藤陽子、女性で東京大学の教授という珍しい人ですが、内村鑑三と現代という題ですね。これはだいぶ前に私が同じタイトルで、書いたのが徳島新聞に、ずっと前に行ったことがあると思いますが、神や私は私を受けて通るってに違いないと、そう確信できる人、祈りや宗教体験とは縁のない暮らしをしてきたと、全く神様のことが分からなかったと言うんですね。だからある一件をきっかけに考え方が変わったと。神が私に近づいてきたなおと言ったら、今度は人が私を受けて通りそうだと。いや、真面目な話、こういう宗教的なことに関して本当に関心なかった人なんですね。聖書の理解が日本近代史を考える上で必須だと悟ったというと、こういう宗教全般に無関心だった人が聖書の理解が日本近代史を考える上で必須だと悟ったという、これまたこういうふうな大新聞で書くようなことは非常に珍しいですね。学者が、名の知れたかなりの学者がですね、この人は時々出てきますが、聖書の理解が日本の近代史、ヨーロッパじゃないですね、ヨーロッパならば、それはキリスト教を知らなければ必要だって言うんですけど、日本の近代史を考える上で、聖書理解が必須だなんていう人はほとんど見たことがないですね。きっかけは、経済学者のケイン、これは 経済学者で非常に有名な人ですが、第一次世界大戦後のパリ講和会議にイギリス大蔵省代表と出席したケインズは、ドイツがあの時は大敗したわけですね。で、莫大なような賠償金を課すということになったわけです。で、欧州の最高機質には報復的賠償をしてはならないと、アメリカからの対独援助も不可欠だとケインズは説いたと。だがウィルソンアメリカ大統領はこの提案を拒絶したと。これがですね、結果的にドイツに莫大な量の賠償金を与えたからどうなったかといえば、そこでヒトラーが出てきたわけです。そんな莫大な賠償金は絶対にできないと。そして国民を巧みの言葉で操って引っ張り込んでいったわけです。そしてドイツに対立した共産党をですね、国会議事堂に火をつけて、あるいは共産党がやったと。そういう勝手にネロ皇帝がやったようなことを見せて、共産党を一網打尽にして対応して、撲滅していったんですね。で、それで第二次世界大戦が起こるようになっていったんです。ですから、第二次世界大戦はこの時の第一次世界大戦の処置を誤って、ドイツに莫大な金をしてしまったわけです。だからもしここでケインズがですね、アメリカも援助してやると。そうしたら、こういう政策があったら、ヒトラーも起こらなかった。第二次世界大戦も起こらなかったというぐらいの大きなことだったんですね。で、憤慨したケインズはその時にですね、あなたたちアメリカ人は折れた足だという言葉を残して会議半ばでパリを去ったと。もうこれは決定的なことだと。もうこのケインズは優秀な経済学者で、こんなことしたらどうなるだろうかと。もうこれ以上話しても無駄だということでやめて帰ったというんですね。その時に用いたのが今日のところなんです。で、これをですね、このエピソードをそれでも日本人は戦争を選んだで、この加藤陽子さんがですね、このエピソードを本で紹介した。その時にこの加藤陽子っていう女性の学者はですね、折れた足とはパスカルの有名な人間は考える足だと、パンセという本にあるんですね。それで考えるやめた足だと意味でアメリカを批判したんだと書いたというわけです。ところが、ある牧師さんから、いや、それは違うと。折れた足とは、イザヤ書の36章の6節、ここの今日のところですね。ここの引用だと。で、この加藤さんが初めてそれに気がついて、今、旧約聖書、見よ、今、お前はエジプトという折れた足の杖を頼みしているが、それは寄りかかる者の手を差し通すだけだ。ここで折れた足とは、頼りがいのないものと意味で使われている。アメリカってのは巨大な国ですね。巨大な国は頼りがいないということです。それで、ケインズのアメリカ批判は、カンガルーをやめた人、パンセの引用ではなくて、聖書そのものからの引用で、大きいけれども全く役に立たないものだと、と読むべきではないかと教えてくれたと。確かにそう読む方が、これは当たり前ですね。そう読む方がじゃなくて、当たり前からの引用なんです。ケインズの憤りの深さを汲み取れと。これは本当にヒヤリとする経験で、無知、聖書の世界を知らなかった怖さを思い知らされた。悔い改めた私は昨年から本当におこぼしながら、明治を代表するキリスト者、内村勘蔵の全集を読むことにした。これは予想に反して面白いのだと。まあ学問的に面白いというわけですね。内村といえば、教科書的には日清戦争に対しては、日清戦争の義正義ですね。キリスト教国の欧米列強に向けて書いて戦争を支持したが、その日清戦争などどんな状態に悪い状態が起こったかっていうのを通説に知らされ、そして日露戦争に関しては聖書に立ち返って非戦論に転じたわけですね。この内村の非戦論、これはもう聖書にあるんですけど、それで無教会にも全体として非戦論っていうのが、まあ、浸透していったのか、この時の内村の聖書に立ち返ったからですね。独立伝道会の印刷物でも、剣を取ってするもの、剣を取るやの技が書いてある。絶対非戦だと言ってるのは、こういったところも来てるわけですが。だが、内村の言葉を実際に読めば、非戦論も人間の言葉のぬくるものともに迫ってくると。非戦論も人間の言葉のぬくもりとともに迫ってくると。こういう方は確かに言葉の世界をたくさん読んできた人の表現ですね。普通はこんな言い方はしないですね。 何かの主張でも冷たくですね、厳しい主張だけじゃなくて、なんかぬくもりとともに迫ってくるという、まあ、そこまで読み取ったっていうのは、これはさすがにこのそういう文献をたくさん読んだ人の言葉だということですね。日清戦争の翌年、1896年のクリスマスに書かれた家父の序や、家父未亡人ですね、戦争で、夫が死んだ、その家父の序やという詩を目にすれば、内村の変化がいかなる点で変化ですね、内的変化がいかなる点で起こったのかよくある。その冒頭の説を引くと、月清し、星白し、霜深し、夜寒し、家貧し、友少なし、年尽きて人帰らず、月も清い、星も真っ白で、月も霜も夜は寒い、家は寒いと、で人は帰らないと。家父とは夫を亡くした女性与殺が、二連歌も読めば、秦国の艦隊との海戦で7回海や台湾攻略戦で台湾攻略戦で夫を亡くした妻たちだと。家庭の幸福が破壊される様を見て、非戦の転機が早くから起こっていたんだと。まあ、こういう形でですね、若くして年尽きて、若くして戦争で死んで帰らないと、月は清さはそのまま、自然界はそのままだけど、そういった若い夫婦にとっては、人間にとっては根本的な変化、致命的な変化が戦争によく起こされてしまったと、人間の本当の幸いが打ち砕かれたんだと、まあ、そういったことも書いたと、こういったことで非常に印象に残ったというんですね。で、日清戦争が始まる中、内村はいかなる言葉で戦争の火を解いたのか、それを見ていこう、その後ちょっとあるんですけど、 B5 だからちょっとあと2つの欄があるんですね。で、ちょっと私が読みますからと、日本人はこの10年間軍人に苦しめられてきたではないか、国の富の大半は軍人のために使われてきた。今また軍人にロシアとの戦争をして、ロシアに勝ったりすれば、軍人が国民に勝とうとするならば、軍人が国民に要求するとこはいかばかりか、こう聞いて。想像しよう、と内村は言う。今度という今度は、我らの中に残るところのわずかの自由も憲法も煙になって消えてしまう。この後に続く内村の言葉は、読む者を震撼、震えさせるぐらいだと。日本国はさながら一大兵営、兵営というのは兵隊のキャンプですね、とかし、国民は米の代わりに、炎所というのはこの硝酸で作った爆薬ですね、爆薬を食い、麦の代わりにサーベルを使う、カルに至るであろうと。日本国全体が一大の兵士たちのですね、軍人のバックするところになる。食べ物、麦の代わりに剣が横行するとです、ね。米の代わりに炎症、爆薬ばかり。そんなことが一番の大きなものになると。内村鑑三は満州事変戦争やそれに続く世界大戦の時代を見ることなく、1930年に死去した。しかし、炎症ですね、この爆薬を食らい、サーベル、剣を守る兵営の国家、兵隊の国家、との見立ては、太平洋戦争の末期のあの空襲、沖縄戦、原爆の過程を知る我々にとって恐ろしい予言に聞こえると。日露戦争もまだ始まっていない自分での予言であると。まあ、こういうこの内村の予言的な言葉にですね、宗教的なことに全く関心もなくて、内村もほとんど読んでなかった人が、まあ、こういう新聞でですね、とてもこの意味では正直だと思いますね。こんなことはまず書かないと思います。まあ、間違ってた、はっきり。聖書にあるまた間違った読み方してたと。まあ、こんなことはなかなか書けないんですね。信仰を持ってない人が、まあ、正直、誠実って言うと本当に信仰に近いわけですよね。まあ、そういうことに立ち返らせたの内村鑑三のことがこういうふうに出たということもですね、彼の予言的なですね、洞察力、心理度の高さを意味するものだと分かりますね。まあ、それがこのケインズでですね、人が有名な経済学者が国際会議の時にパッと言ったのはここだった。 アメリカこれだけ利を尽くして言えばですね、アメリカもドイツほんなら一方的に大きな金を負担させないで援助しようと言うだろうと思っておったのに頭から拒否したと。ここではもうこれはダメだと、大変な事態が起こるということで会議を途中で帰ったと憤ってですね。そんな時だからこの言葉を言おうとか準備しとったんじゃないわけですね。パッと出てきたわけです。そういうふうにして、それがですね、はるか後になって、日本の毎日新聞というですね、大新聞にこんな形でですね、出てくるということは、このケインズとしても夢にも思わなかったと思うんですね。この聖書の言葉というのは不思議な何か力があるということなんです。これ実はこの元は2700年前なんです。はい、まあ、そういうことで、聖書の言葉の現代性ということをですね、まあ、こういったところからも知ることができるということです。でこれがさっき言ったちょっと水のほとりで言われたと大事な、まあ、絶えず水のほとり、そういう注目するところでですね、だから、まあ、私たちもですね、これは普通の水じゃなくて命の水のほとりでですね、私たちもいつも大事なことを本当に意味で受け取るということですね、そういうことを私たちはここで思うわけです。はい、以上です。